お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。おはようございます。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は第二内科の竹本のぞみ先生にお越しいただいております。先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今回2回目の出演になるんですね。そ
う
ですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、前回は2018年の8月10日に、1月糖尿病と妊娠糖尿病についてお話をさせていただきました。
はい。
まあ、その時に、まあ、28歳の時に1型糖尿病に発症したよっていうふうなことを発言させていただきましたが、ね、まあ、今回は患者の立場から、まあ、1型糖尿病のリアルについてお話をさせていただき、こうと思っています。
はい、ぜひ聞きたいです。よろしくお願いします。
お願いします。でも、まあ、その前に、もう、まあ、前回の放送が結構前なので、
はい、
まあ、糖尿病についておさらいをさせていただきたいと思います。
あ、お願いします。まあ、
糖尿病といっても、はい、まあ、原因によって4つに分けることができます。まあ、その中の1つが皆さんが思っている糖尿病、つまり2型糖尿病です。まあ、2型糖尿病の患者さんは、まあ、残りの3つの糖尿病の患者さんよりもはるかに多いので、まあ、知名度が高いかもしれません。で、まあ、その他3つ、残り3つは、まあ、2型に対して1型糖尿病。で、2型でもない、1型でもない、まあ、その他。で、最後の4つ目が妊娠糖尿病っていうふうになります。
はい。
まあ、本当にざっくばらんな形なんですけど。
ね、4つもあるんですね。
はい。で、まあ、1型糖尿病と、まあ、2型糖尿病の大きな違いは、まあ、はい、膵臓から出るインスリンと呼ばれるホルモンですね。この血糖値を下げるホルモンが、まあ、出ているか出てないかです。
はい。
まあ、出ていないのが1型の糖尿病で、まあ、ほとんどの場合、インスリンの注射をしなければなりません。
あ、
まあ、あと2型、それに対して2型糖尿病は、まあ、ご自身のインスリンは少し出ているので、まあ、食後の血糖値が上がらにくくしたり、まあ、ちょっとさらにインスリンを出させるような内服薬で調整することが多くなってます。で、三つ目のその他、
はい、
それは、膵臓がんとかで、まあ、膵臓を取られたってしまった方とか、あとは肝硬変とか、
はい、
あとは、まあ、ステロイドって言われる薬剤性で糖尿病になってしまった人たちもその他っていうふうに分類することがあります。
なるほど。
はい。
いや、この1型糖尿病、今おっしゃったのはインスリンが全く出ない。
そうですね。
ですね。
まあ、ちょこっとは出ているんですけども、まあ、打たないと、インスリンを打たないとおそらく死んでしまう病気になります。
まあ、インスリンってすごい大切なものなんですね。はい、
そうなんですね。
はい。
じゃあ実際早速その、まあ、1型糖尿病のリアルについてお話をさせていただきたいと思います。はい。まあ、その1、まあ、1型糖尿病と伝えても2型糖尿病と間違えられる。まあ、多くの1型糖尿病患者さんはもう一緒にされることは嫌がります。やっぱり2型糖尿病っていうとどうしてもこの不摂生とかが、
はい、
まあ、あると思うんですけど、
ええ、
どうですか、荒垣さん自身この2型糖尿病とかのイメージ、
うん、そうですよね。なんか食べ過ぎたり甘いものばっかり食べてたんじゃないみたいな、脂っこいものとかもダメなのかな、そういうので、あの糖尿病になるっていうイメージはすごくありますけれども。
はい、そうですね。それはもうまさしく2型糖尿病に対しての、まあ、イメージで、この、まあ、過食や運動不足によってインスリンが、はい、まあ、十分出ていても効きにくいっていう、まあ、医学用語で言うとインスリン抵抗性の悪化によって、まあ、血糖値が上がってしまう病気なので、
はい、
でもそうじゃなくて、もう突然インスリンが出なくなってしまった1型患者さんは、何も悪いことしていないのに、
なんで、そうですよね、
でそのやっぱり過去の不摂生って言われるのがすごい嫌がります。
うんうん、そうですよね。そう、私のそんなことしてないのにって言いたくなりますよね、やっぱり。
そうですね。
うん、
その続きで、その2。
はい、
1型糖尿病と伝えると、
はい、
甘いものは食べちゃダメでしょとか、
はい、
これは食べて大丈夫なのと気を使われる。
はい、私も多分言うと思います。
ですね。もちろん健康な人でもやっぱ食べ過ぎとかいけないので、うん、まあ、それはもう皆さん一緒です。
はい。
で、しかし、まあ、1型糖尿病の患者さんには食事の制限を行っていません。食べたいものは食べてくださいと。はい、で、その分食べたものに対して十分インスリンを打ってくださいっていうふうな指導をしていくので、
はい、
正直、今は食事制限していません。今、
そうなんですね。
そうですね。今はって言ったのは、かつてはもう治療の、仕方がなかったために、
はい、
食事制限が行われていた時期がありました。
あ、そうなんですね。
やっぱり把握、これぐらいのものを食べてくださいで、これぐらいインスリンをしてくださいっていうのがやっぱり管理はしやすいので、あれも食べちゃダメ、これも食べちゃダメっていうふうな指導を昔はやっぱりしていました。
あ、そうなんですね、うん。それは大変だったんですね。
そうですね。でも今、かつ昔はこの種類、インスリンの種類がほとんどなかったので、2種類ぐらいしかなかったので、うん、この作用の時間が違う2種類をうまく使い分けて食事をしてなくちゃいけなかったんですけど、
はい、
今もっと種類が増えて5種類以上あるんですね、今多分さらに最近2種類ぐらい追加してるので、なので、まあ、食べるものによってインスリンの製剤を変えれるんですよ、
そうなんですね、
カレーライスの日はこのインスリンみたいな、
これ自分で選ぶんですか、
自分ですごい患者さんになってくるとも
う何年というふうになってくると、
はい、自分で5種類ぐらい持って使い分けてる方もいます、
はい、でもこれって、まあ、変な意味プロになるってすごくすごいことですよね、
もうそうですね、本当に、で、まあ、ちょっと、まあ、私の性格が悪いかと思うんですけどもたまにこの加盟攻撃してくれる人が
沖縄多いですよね、先生、
多いですね、もう丁重にお断りしてもやっぱ攻撃してくる人にもう最悪も私糖尿病なんですっていうふうに言って断るですね、うんうん、まあ、みんなやっぱり糖尿1型糖尿病っていうと、はい、まあ、食事制限しないといけないって分かってるのが、うんうん、言われた方は申し訳なく思ってくれてるのでまあちょっと助かるなっていう、うん、ちょっとまあこのイメージはまあ、このラジオを聞いた方には使えなくなってしまうんですけどね
でもね、今言ったように1型糖尿病は食事制限はしてないから、はい、まあ、カメカメって言われてもいいんだけど
そうですね、
でもね、糖尿病って言ったらあ、食べさせたらいけない、ね、お甘いものばっかりとか、はい、揚げ物を食べさせちゃいけないって、うん、頭がすぐ働く、はい、新潟糖尿病の方の
そ、ね、
それをうまく利用してるわけですね、はい、いいんじゃないでしょうかね、でもそういう場合はしょうがないですよ、
もうちょっとね、公表してしまったのでちょっと使えなくなっちゃうですね。あと、まあ、うん、同じようなことなんですけど、まあ、うん、逆に、血糖にいいからこれ食べなさいって勧められることがあります。
はい。
で、一般的に血糖値にいいって言われる薬は、やっぱ飲水の作用の、を効きを良くする薬が多いので、
はい、
1型糖尿病は特に私たちの、飲水が出てない人には意味がない。
そうなんですね。
そうですね。あと、やっぱり私たち四六時中、やっぱり食べ物と血糖値を考えるので、
うんうん、
わかってるよ、その、食べ物みたいな。
もう、ね、もう先ほど言ったように、プロなので。
そうですね。
もう素人にはちょっと言われたくないなっていう感じですよね。はい、でも私も言っちゃいそうだな。うん、これいいよって、
うんうん。私、まあ、医者じゃないですか。
うん、
で、私、まあ、糖尿病になって9年目ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、患者さんによっては、もう私よりもはるかに10年、20年、
うん、
50年打ってる人もいるので、
はい、
そんな人に私勝てませんね。むしろアドバイスをもらいながら教えてくださいって言いながら
でもやっぱりもう自分の体を自分が一番よく知ってる、うん、っていう風にならざるを得なくなるわけですよね、
う
ん
う
ん、
本当にそうなります、うんはい、じゃあ次に行きます、う
ん、はい。
じゃあその3、子どもの病気と間違えられる。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、
まあ、1970年代まではこの1型糖尿病とは言わず、
はい、
まあ、若年性糖尿病と表現されていたんです。
お、
まあ、その後研究が進んで、まあ、大人でもインスリンの注射が必要なこの糖尿病が発症しているということが分かって、
はい、
実際に1998年頃からこの1型、
はい、
2型というふうに分けるようになってきました、う
ん、最近なんですね、
はい、なのでやっぱりご高齢の方とかは、まだやっぱり子供の病気っていうふうに間違われてしまうのかなと思います。
うん、
で、またあと治療法がね、良くなったことによって、長く生きられるようになったんです。先ほど言った50年とか打ってる方もいるぐらい。
うん、
なので、小児発症の1型糖尿病の患者さんでも大人になってるんですよ。
ああ、そっか。
うん、
はいはい、そうですね。
そうです。なので、うんうん、大人の1型糖尿病の場合、
うん、
まあ、小児発症と、まあ、成人発症と大きく分けることができます。
うん、
ちなみに私はもう28歳で発症なので、
うんうん、
まあ、成人発症の1型糖尿病患者です。
うん、これはどう、 どうしてそうなるっていうのもわからないですね。じゃあもう本当に私のせいじゃないよって言いたくなりますよね。はい、
本当ですね。まあ、私の場合、糖尿病になる、まあ、1週間前ぐらいからおかしいなって気づいたんですよ。で、一般的に糖尿病って分かるのって採血検査だと思うんですけど、はい、いわゆるヘモグロビン A1C って見るんですけど、まあ、ヘモグロビン A1C は本当正常値だったんですよ。糖尿病になった時でさえも。
あ、そうなんだ。
本当に突然、おそらく1週間ぐらいで、糖尿病が発症していって、急激に悪くなっていってっていう経過なので、この経過が人によっては、まあ、半年だったり、うんうん、私みたいに1週間だったりっていう人も結構バラバラなんですね。だから本当に何が原因かがわからない。正直もう、分かってたら防げたのかなとか思いながら。
本当そうですよね、うん。難しいですね。そうなってくるとね。
そうですね。難しいです。じゃあもうこのレッスン、じゃあまた次に進みます。
はい。
その4。もう1型糖尿病であるというだけで、はい、まあ、進学や就職活動で断られたり破談になることもあるんです。
そんなこともあるんですか。
はい、特に、まあ、未就学時でもこの1型糖尿病は発症するんですね、う
ん、そんなちっちゃい時から。
はい、うん、でその場合、まあ、保育園や幼稚園の入園を断られることもあります、
うんうん、断られる。
はい、でもし入園ができたとしても、はい、もう飲水の自分で注射することがお子さんはできないので、あ、ご飯やおやつの時間、毎日インスリン注射を家族が、はい、行ってくださいね、来てくださいねっていう施設がほとんどです。
あ、そっか、はい、どうしても打たないといけないから。
そうですね、
子供じゃ無理ですもんね。
無理です。で今の保険の、まあ、適用上やっぱり医療従事者か家族か本人かじゃないとインスリン注射は打てないってことにはなってるので、うん、まあ、仕方がないっていうところも。
学校の先生が代わりにやるってわけにはいかないってことですね。
一応まあ幼稚園によっては看護師さんがいるところもあるらしいんですね、うん、そういうところであれば、まあ、
お願い
はできると思います。
うんうんうん、
でこの家族が注射を打つっていう行動はですね、はい、小学校によっては小学校卒業まで続くことがあります。
あ、そっか。
はい、でまあ、私たち医療従事者は、まあ、小児1型糖尿病患児の自立を促して、まあ、小学3年生4年生までには、うんうん、自分でインスリン量を決めて、はい、注射できるように指導しています。なので、まあ、もう本当に高学年だったら自分で好きなように食べて好きなように打ったりすることもできるのに、うんうん、学校によってはもう卒業まで学校に来てくださいっていうところもあります。
あ、そうなんだ。本人ができるんだけれども、はい、親が来てくださいっていうところもあります。
はい、
それはまた、まあ、親も大変ですよね。
大変です。で、やっぱりお仕事を持ってるご家庭とか、うん、やっぱりシングルの家庭になってしまうと、うん、本当に大変なことになります。
あ、でもこの自分で注射を打つっていうのは、はい、なんかすごく大変そうな感じがするんですけど、まあ、子供でね、はい。
そうですね。
うん、ね、教え込まれてるとはいえ、なんか怖い気がするんですが。
慣れなのですかね。
まあでもそうか、もう小さい頃からっていうことであれば、まあ注射も怖くなくなってるのかもしれない。
なくなってきますね。まだでもこの糖尿病は、1型糖尿病はまだいいなって思って、うん、この、まあ簡単に注射できるようなデバイスとかもある、できるデバイスというか、あったりするので、で、この、今、最大に最近はもう進んでいて、
はい、
この、今普通に皆さんがインスリン注射っていうと、このペン型って言われるようなタイプをもう、うん、浮かべると思います。この毎回、針を変えて打たなきゃいけないって思うんですけど、うん、今ポンプって言われる、
はい、
はい、タイプもあるんですね。でポンプの場合、まあ、常に体にこの、まあ、身近につけておいて、本当に小さい、さっきに説明したポケベル、世代が分かっちゃうんですけど、ね、ポケベルぐらいの大きさの機械に、うん、あのインスリンが入ってて、
はい、
でその機械と自分の体をつなぐようなチューブで常に入れてる、うんうん、ものなので、うん、ボタン一つでインスリンが体に入ってくれます、
はいはい、それはいいですよね、うん、
ですね。
ボタン一つ、
はい、なので針がとか危なくもないし、
うんうんうん、何よりあのやってることがあまりわからないですよね、
う
ん、きっと。
そうですね。あとまあやっぱちっちゃい子だとゲーム感覚、う
ん
う
ん、
ゲーム機でピピってやるようなので
自分の体でも全部ゲームみたいな感じなのかな。
やってる子もいるみたいですけどね。
あ、なんかもうインスリンその注射って言ったら私はもうあの本当に昔のチューってやるようなう、ね、もうそれしか思い浮かばなかったから、ペンタイプになってても、はい、それでも簡単になったけど、さらにねこういったパンプタイプっていうことであれば、 そうです。随分楽になります。
楽になります。で、さらにもそのポンプタイプの一つになるんですけど、はい、自分の血糖値を、まあ、測定する機械がちょっとあるんですね。はい、うん、まあ、それとこう連動させることで、うん、この自分の血糖値が下がった時に勝手にポンプが止まったりとか、はい、アラームで知らせてくれるっていう機能がついてます。
へー。
なんで、そうです。で、アメリカではさらに進んでいて、うん、まあ、血糖値が高い時にポンプが判断してインスリンを増やして血糖値を下げてくれるっていう、そうで出ています。
うわ、助かりますね。なんか、はい、特に子供だったらなんか夢中になってる時って忘れそうじゃないですか。
です、
ね、
です。
それをもうアラームで教えてくれたりとか、うん、ね、量を増やしてくれたりっていうのを自動でやってくれる、
はい、で、ものによってさらにあの、うん、お母さんとかお父さんの携帯にそれを結果を お知らせすることもできるんですよ。
ああ
、そうですね。そうです、遠隔で、うんうん、下がってるっていうのが分かって、うんうん、駆けつけたりとか、
はい、
あの連絡を取ることもできるようになってます。
すごいですね。
すごいです。
わあ、これあの、まあ、さっき先生おっしゃってたっけ、こういう治療費っていうのすごくかかりそうな。
そうです。あの、まあ、正直このペン型だと大体月、うん、まあ、自分で払うお金としては、うん、1万円弱。なので、うんうん、もし全額自費だとしたら3万円ぐらいかかる、まあ、それでも本当高いではあると思うんですけど、
うん、そうですよね、
ポンプになると自費ですね、3割負担じゃない自費だと10万円ぐらいかかるんですよ。なんですが、子どもの場合小児慢性っていうこのちょっと特別な補助金が、うん、お金のあれがあって、
はい、
まあ、世帯収入にもよるんですけど、ほぼ、まあ、数千円ぐらいで医療費抑えられる。
あ、そうなんですね。
ですね。だからもうまあ、月10万かかるのを、まあ、大人だとまあ3万円ぐらい払うんですけど、うん、子供の場合はほとんどかからないっていうものがあるので、うん、まあ、こういうのをちょっと導入してもらいながら、うん、こういうことできるので、まあ、地域の人たちが学校でも大丈夫だよっていうのがちょっとうまくできたらなとは思っています。
うん、そうですね。
ですね。で、それでまあ進学とか就職もやっぱ同じで、うん、やっぱ低血糖が怖いとか対応したからわからないとか、うんうん、なんか自分自身ではないんですけど、まあ、あの看護学校の留学を断られたっていう人もいるっていうふうにことは聞いたことあります。えって思って、
いやいや、看護学校
でしても、まあ、その看護学校から聞いたわけじゃなくて落ちた人から聞いてるのでそれが本当に原因だったかは、まあ、分かりはしないんですけど、
でもそれってちょっとなんか、
悲しいなって、
ね、本当ですよ、
うん、あとは破断に関しては、うん、やっぱりこの2人は良くても親、
うんうん、
親世代、さっき言ったようにやっぱりまだ若年性とかこのあまりいいイメージがない世代だと思うんですね。
うん、
だからあの子供が産めないんじゃないかとか、
はいはい、
あの早く死んじゃうんじゃないかっていうのを心配されて、あのやっぱ結婚をやめなさいっていうようなご両親はいるっていうことは聞きます、う
ん、ね。でもさっきお話聞いてたら先生もね、ちゃんと結婚ご結婚されて、お子さんもお二人いらっしゃいますから、
はい、
全然そういうことはないんですもんね。
そうですね、ないですね、
うん、本当にね、
はいはい、じゃあ次に行きます、
はい、
その後、うん、1型糖尿病のせいで子供の病気が生じたと思われる。
あら、
これはもう1型、まあ、私 LINE グループ、1型糖尿病の LINE グループに入ってるんですけど、
はい、
まあ、その1型糖尿病のお母さんのお話なんですが、
うん、
まあ、お母さんに食べ物アレルギーがあるようなんですね、
うんうん、
で、まあ、周囲の方にあの、まあ、子供の病気の話をすると、まあ、親が糖尿病だから娘さんも何かしら体に出るのねみたいなことを言われるようなので、
うん、
全く関係はありません。1型糖尿病だからで何か子供に起こるって言われると、まあ、親としても辛いし、
うん、ね、本当、うん、なんか別に1型糖尿病じゃなくても何かしら持ってたらそう言われそうですもんね、
う
ん、
そうですね。
ちょっとあの本当に悪気はないのかもしれないんだけど、うん、ちょっと言い方気をつけた方がいいですね、うん、皆さん、うん、私もなんか危ないから気をつけます。
多分皆さんの中で病気っていうのが全部一緒くたなんだと思います、
うん、なんかもう必ず影響してると思っちゃったりするんですね
だから逆にやっぱそれが私たち医療従事者が皆さんに啓蒙活動できてないところだと思っているので、うん、
あ、そっか、
そうです。こういうラジオを通じて1型糖尿病はね、うんうん、みたいなのを少しでも広げていけたら皆さんの誤解も解けるんじゃないかというふうに書いてます、
うん、そうですね、うん、なるほど、
はい、そして最後に、
うん、
その6、
うん、
気分屋と思われることがある。
お、
もうこれよくあるあるなんですけど、
うん、
どうしてもやっぱりインスリンっていう、まあ、外から注射を血糖値を下げるホルモンを打っているので、うんうん、うまく血糖値がこのキープされない時があって、
うん、
血糖値が下がっていってしまうことがあるんですね、はい、で血糖値が下がると本当にこうやる気とかが、はい、下がっちゃうんですね、
うん、
やる何もした動きたくないとか、
うん、で体がきついわけですよね。
そうですね、う
ん、
もうエネルギーがないからです、
うん、
で動きたくなかったり話したくなかったりします、はい、でそういうタイミングで、まあ、人と接しないといけない時、
うん、
本当冷たい人にだなと思われるぐらい
冷たいとか
もうそっけない態度を取ることになります。でもう気分じゃなくて血糖値が下がっているだけだよって言うんですけど、
うん、
やっぱりそれやっぱりわからないので、
はい、そうですね、
気分嫌だなって思われることもあります。
やっぱり周りにこういう人がね、うん、なかなかいないので、そういう時はこういう症状になるっていうのが、うんうん、やっぱり浸透していかないっていうところはどうしてもありますよね。そうですね、
あります、うん、あとまあ人によると思うのですが、まあ、血糖値下がってる時に、はい、あまり大丈夫って声かけてほしくないって。
ああ、はいはい。
正直やっぱこの血糖値が下がっていて、まあ良くなってくるのに、まあ、10分から10、あ、5分から10分かかるんですね、うん。
はい。
人によっては30分ぐらいこの気分が悪い状態が続きます。
あ、
で、一応対応している場合は、まあ、本当にこう上がるまで待っててっていう、そっとしておいてっていうことがあるので、です。でも、うん、私の場合先ほど言ったように、ちょっと私子供がね2歳と4歳の子供がいるんですけど、はいはい、低血糖の時に限っても子供がじゃれてくるんですよね。本当に辛くて、まあ、相手してあげたいけどできない。で、ね、まあ、子供には通じない、
うん、
まあ、そういう時夫に怒ります。ちょっと低血糖だから見といて、まあ、怒りとともにね。
まあでもね、それを分かってらっしゃるご主人だからこそ、
そうですね。
ね、気にささらないと思いますけれども。はい、うん、
本当に。
そういうところを、なんか、分かってもらえるっていうと、うん、まあ、とっても嬉しいですよね、
はい。
さっきおっしゃってた、大丈夫って、大丈夫じゃないから。
うん、
言わないで、分かってるからっていう、うん。もう自分の方がプロだから。
そうですね。ね、
だからそこでは、もう、そっとしとくっていう。うん、ことをね、選択してくれたらいいんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、このラジオを聞いている皆さんが少しでも1型糖尿病を身近に感じてくれたら嬉しいと思っています、
はいはい。
でまあ、1型糖尿病患者さんは正直多くありません、
うん、
まあ、普通に生活していても、まあ、患者会などのコミュニティ以外で1型糖尿病患者さん同士がね知り合うことはほとんどないんですね。
おお、そうなんですね、
はい。でまあ、私たち琉球大学病院第二内科では、うん、まあ、小児サマーキャンプなど、はい、患者さん同士の出会いを作る場を提供しています、
はい。
まあ、残念ながら現在新型コロナウイルス感染症拡大の影響でほとんどの活動ができていませんが、まあ、感染症が落ち着き次第再開したいと思っていますので、
は
い、まあ、大学のホームページを見ていただけると助かります。
はい。
まあ、その間も私は一人啓蒙活動を続けていきます。
はい、
もう外食もう外で食べてても全然インスリン普通に打ってます。
うん、
まあ、皆さん何の売ってるんだろうってやっぱ見てくるんです、うんうんうん、逆におしこれで糖尿病分かってくれたと思いながら、
うん、
でまあ、このラジオを聞いてくれた方々も、まあ、一の型糖尿病を知っていただけたら嬉しいと思います、
うん、そうですね、はい、こういうまあ、話し方っていうかね、はい、接し方っていうのが分かるだけで全然違う、ね、うん、気持ちが全然違ったりってあるので、
そうです
ね、はい、ぜひねこういうのがある、はい、1型2型特にね1型2型っていうの違うんだよっていうのをそう
まず1と2があるよっていうことだけでも
そうですね、
そうですね、
分かってもらえたら本当にいいですね、はい、
うん、そうですね、
はい、今本当にね新型コロナウイルスでなかなかうまくね活動ができない状況ですけれども、
はい、
まあ一人でも啓蒙、うん、このラジオも聞いてくれると嬉しいですね。
もう本当に嬉しいですね。
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。